学問の心得がある者は、寺小屋で子供たちに読み書きを教えた。手先の器用な者は花札の絵を描き、金魚やコオロギを育てては町人に売る者もいた。これらはすべて、江戸時代の下級武士が精を出した内職だという。庶民の間に流行った朝顔も、元をたどれば、御家人たちが廃寮屋敷で栽培に励んだものである。小和田哲夫監修の大江戸武士の作法によると、斧が仕事に天職と胸を張るどころか、あまたの下級武士は手に職をつけて孤高をしのいでいたのが実相らしい。財政事情の厳しい藩ほど内職の勧めは盛んだったと聞く。コロナ禍にあえぐ現代の企業とどこか重なって見えなくもない。世界的な移動の制限により打撃を受けた航空会社などでは、働き場のない従業員を異業種に出向させる雇用シェアが目立ってきた。従業員同士の連帯や企業文化は一朝一夕で築けない。出向先が一時的に人件費を負担し、解雇ではなく雇用を維持するシェアの理念は、日本の風土に合っていよう。今は働き場のない従業員も、世の中が動き始めた時の戦力となることを忘れてはなるまい。コロナ禍の沈静化まで、もう一踏ん張りが必要になる。日本株式会社は言い過ぎだとしても、業種の垣根や資本関係の有無を超え、余力のある企業が受け皿になるという連帯が今は大事なのだろう。この際何が本業で何が副業かと言ってもいられない。会社員で歌人でもあった島田秀治の一首を思い出す。サラリーの語源を塩と知りしより、幾ほどかすがしく過ぎし日々早。出向先の慣れぬ職場で流す冷や汗もあるだろう。働く場をなくして味わう悔し涙の塩辛さよりはいい。米縁の死を得るために流す汗の尊さを改めて思う。令和2年11月1日、産経省。